じゃあここらでちょっとクールに雪の話でも。
あ、いいですね。
はい。
雪の話って何ですか？
いや、スノーボード的なね。
あ、小久保くん。
そう、国語くん。
ああ、服装問題で問題になったっていう件ですね。もう、オリンピックのあの問題が終わって、だいぶ経ってますけども。
どうですかね、皆さん、
皆さんどう思ったのかっていうね。
まあ、ちなみに先に僕言っときますと、
お願いします。
まあね、彼は多分まだ高校生みたいな気分なんだろうね。
おー、というのは。
服装の崩し方見てもさ、あれなんだよ、街にいるさ、腰パン、制服を腰パンで履いてる高校生と一緒じゃん。あれってさ、なんていうの、普通の私服で腰パンをする人は僕は全然否定しないんだけども、スーツとかさ、ああいうものを着崩すって大学ぐらいになったら格好悪くない？
まあ、そうですね。あんまりスーツを着崩したりとかはしないですよね。
まあ僕はしたことないし、できない、やり方も知らないんだけ
いないです
ど
ね。
ね。まあ、だからそういう意味でやっぱ幼いのかなと。会見の時もさ、まあ、あれも揚げ足取りみたいなところもあると思うんだよね。その新聞によっては、チェとかさ、チッとかいうのをカッコでわざわざ入れてるところとかもあったんだけど、まあ、それは、まあ本当にチって言ったんだったら、それお上品ではないよね。
上品じゃないですね。
ただ、まあ、受け答えの仕方も知らないんだろうなと。だから、スノーボードが上手いがゆえに逆に、誰もそういうことを言ってくれる人がいなかったのかなというふうに思ったけどね。まあ、
なる
会見
ほ
は良くなかったね、1回目はね。
ど。そうですね。まあ、僕はこの問題を見た印象ですよ。もうね、これに関係する人全部ダメ。あかん。
あかん。
あかん。もう全部あかん。
はい。
まずその、
本人はもう当然ダメ。
あ、本人も当然ダメです。なんていうか、やっぱり、ユニフォームというか、制服は制服なんで、しかも日本代表で行ってるわけですから、やっぱりそれなりの、確かね、日本代表としてふさわしい格好しなきゃいけないみたいな、多分検証があるはずなんですよ。
そう、なんか規約にあるんだよね。
やっぱそれはじゃあ何なのかっていうのを、これはね、個性とか、自分の思想とかの問題とは関係ないことですから、自由を破棄し、自由、なんかね、これコメンテーターでね、自由とね、無秩序を履き違えてる人が多いんですけど、と思うんですよ、僕は。自由ではないですからね、それは、はっきり言って。
確かにね。
やっぱりこの、普段どういう格好をしてようと、競技中どういう、あの、し、あの、あれだろうといいけど、やっぱちゃんと、こういうドレスコードがあって、こういうふうにちゃんとしなさいってなってる、規定がある限りは、それに則ってやらなきゃいけないって、まず、一つですよね。
確かにね。
それが嫌なら日本代表断ればいいんですから。僕の主張と合わないと。僕はやっぱプロとしてやってるんで、日本代表わざわざこっちから頭下げてまで、きっちり着る必要はないよって言って断ればいいだけですから。なったんだったら、それなりのやっぱりその、日本代表としての、あるんだったら守らなきゃいけないことはいけないから。これ、自由がないって言いますけど、まず断ればいいっていう自由があったわけですから、彼には。
自由がないなんていう、あれ？論調もあんの？
服装なら自由でいいじゃないかと。いうのがあるんですけど、それは僕違うと思うんです。それはやっぱ自由と無秩序をちょっと間違えてみちゃうかなっていうのがあるな。で、まあ、小久保君は、もうそこがまずダメだったけど、測り間違ってね、ユニフォームは着てるでしょ、ちゃんと着崩してるけど。
まあね、まあね。
っていうのを言うと、会見はダメですよね、次。
そうだね。
プロとしてなおさら、年齢関係ないですからね、プロは。プロとして記者会見でさ、どういう対応するかっていうのは、やっぱりその、ちゃんとしないと。
そうだね。まあ、だから、まあ、プロとしてっていう面もあると思うけど、やっぱりもう20いくつでしょ？やっぱり、もう大人じゃん。
そうですね。
だから、一成人、一社会人として、やっぱりちょっと、ダメだなと俺は思った。
で、しかも単なる日本人じゃないですからね。代表ですからね。
そうだね。またさ、こういうのやるとさ、ほら、海外のメディアでさ、タブロイド紙みたいなのがさ、ね、日本人が騒いでるっていうことをまた面白おかしく取り上げちゃうじゃん。そうすると日本代表っていうのはこういうね、そういうあんまり記者会見の受け答えとか、ユニフォーム崩しちゃうようなやつがっていうのは、国際社会にも出ちゃうからね。
そうですね。なんかね、その競技でどういう格好をしようとか、いうのは僕別に、それ自由でいいですけど、やっぱりやるとき、なんていうかな、まあ、それはちょっと違うなと思うのと、まあ、これは人それぞれ考え方があるかもわかんないですけどね。ただ、彼だけじゃないです、僕は。なんでね、その上の、例えば監督なり、評価部長な、どういう立場ですか知らないですけど、言わへんねんと。なんで言わへんのと。それダメでしょ。
確かにね。
あの、朝潮、何でしたっけ
朝潮流
朝勝利の親方何でしたっけ元朝
勝利。高砂子
さんと一緒ですよ。なんで言わへんねんっていうのも、まあ、その人もダメですよね。で、もう、国母くんに、なんていう、比類する形っていうか、もう肩並べる感じで、ダメなのは、もうその、協会ですよね。スキー協会とか。なんでその、開会式出させないんだとか。なんでその、返すとかまでね、その、なんで周りがさ、なんか言うから、そういう、罰をするのかってね、僕その罪と罰のあれが合ってない気がするんですよ。
どのぐらいが良かったのかな。
いや、やっぱちゃんとはあのすいませんっていうぐらいでいいんじゃないですか。すいませんっていうかどうかわからないですけど、まああの、僕は僕なりにあれがあったんですけど、僕なりの思いっていうかでかまあ来てたんですけど、かっこいいと思って来てたんですけど、それがいけないって言われたのはあの受け入れますとか、すいませんとまあすいませんって謝るかどうか別として、言えばいいんちゃうかなって僕それで済んだと思うんですよ。
まあね。
なんか、知恵うるせえな、ちょっと、あーと思ったけど、ただ、彼来てたでしょ、ちゃんと。着崩してたけど。
まあね。
着崩しちゃいけないとは書いてないよね。
確かにね。
それなのに、ちょっとね、ああいう風に、処罰を重くするっていうのは、しかも、なんていうかな、批判の声が大きいからね。処罰するっていうのは、僕は間違ってる気がする。だから、書いてんならいいですよ。
コスパンをしてはならない
と。ならないとか。引き崩してはならないとか。だから、ああいう周りの反応を見て、処罰を決めようとする協会というか、いうのも僕は、なんだこれと。ふらふらしやがってっていうのありますよね。
確かにね。
全部だ。
全部だね。まあ、なんか報道にあったのは、やっぱり事業仕分けの対象とかにもなってるから、その、ね、ここで、批判を収めとかないと、また削られちゃうみたいな、そういう危惧があったみたいだけど。
ああ、まあ、ね、日本のお金で言ってますからね、代表っていうのは。
あまあ、でもそういう中でも、あれかな、その僕もね、その出ないっていうのはちょっとやりすぎかなと思ったから、だから橋本聖子さんは英断をしたんじゃないかと思うよ。
そう、いや、もう、もう、いやもう、もう素晴らしいと思いますよ。もう、だってやめる必要ないもん、あんなもん。間違いなく。
ね、だから、もったいないなと思うんだよね。その、きっとさ、力のある人だろうから、これ前に朝青龍の時も話したけど、やっぱり、はい、まあ、彼の場合、国母さんの場合はまだ若いからね。あれだけど、教えてくれる人がいなかった、あるいはいない現状でね。そういう中で、その、本筋、朝青龍なら相撲だし、国母さんならスノーボードだけど、競技以外のところで批判されてはさ、もったいないし、あと、この国っていうのは悲しいかな。競技が良くても、あれなんだよ。逆に言うとね、その、普段の振る舞いとかが悪ければ、批判する国であるから、俺もまあそういう面もあるけどね。だからもったいないなっていうのが素直な感覚。だけどね、まああれかな、橋本聖子さんと一緒に会見した時も、もうちょっと悪びれた方がよく、悪びれるっていうか、もうちょっとおとなしい感じにした方が良かったんじゃないかなと思うけど
ね。なんかね、僕、さっき野々村さん子供だったって言ってるでしょ、まさにその通り僕、彼はプロとして僕は見てるわけですよ。
ああ、そうか。
プロだから。プロとして見る限りね、いちいち記者の受け答えにね、監督とか橋本聖子の方向見てちゃダメでしょ。自分の頭で考え、自分のやっぱ意見を言う。自分の主張を言う。これが僕プロだと思うし、当たり前のことだと思うんですよ。
確かに。
なんで着崩したのかっていうのもちゃんと説明して、やっぱり今の日本人の多くの人と会わないってことはやっぱ日本代表としては不適切だったんだろうと。だから今回僕が悪かったのかもしれないって言えばいいんですよ。ただ、日本人たるべき格好っていうのはその時代によって変わると思うんで、もちろん。茶髪どうやねんとか、もうわかんないでしょ。何が日本代表にふさわしい格好なんで。で僕らが多分茶髪見ても別に何も思わないでしょ。ああ、まあ頑張れ、目立ってこいよと思うかもわかんないし、やっぱり不快な人もいるかもしれない。ただ本当に問題にならないってことは、まあ今のところ日本代表として、まあなくはない髪柄だな、茶髪とか金髪とか。じゃあ彼の着崩しが問題になったってことは、おそらくメディアなり日本の多くの人が不快に思う 日本人としてふさわしくないと思ったからなわけで、うん、時代が早かったのかもしれないし、
うん、
そういう時代が来ないのかもしれないけど、
うん、
なんてプロとして彼の主義主張があるのはそれを言えと、とうとうと、
うん、
なんか、まあ、いわゆるなんていうのかな、監督というか大人の大人っていう表現は僕はおかしいと思うんだけど、
うん、
を見て、
うん、
頭が真っ白、頭が真っ白みたいな、
あ、ささやきおかみ、
うん、
吉兆だ、千葉、あ、いや吉兆って言うと
言うのか、千
葉吉兆、
ごめんなさい、千葉吉兆のね、
うん、
ささやきじゃないけど、
うん、
とか橋本の聞いてね、
うん、
それをオウム返しに言うとか、もうちょっとプロとしてしっかりしてくれよと思いました、
うん、
僕はね、
確かにね、
うん、
うん、みっともいいもんではなかったよね、やっぱりいちいち来てしまうね、
うん、まあだから、うん、
ど
う
ぞ、あ、ごめんごめん、いいよ、
う
ん、
どうぞ、
あ、いやいや、だから、なんかまだ反省してないんじゃないかっていうふうに言われてしまうしね。
いや、反省してないんでしょ、多分。
うん、
で、反省する人もないのかもしれないんですよ、これは。
うん、
自分の主義主張があるんだから。
うん、
それを言えと思うんです、うん、僕は。プロなんだから。
うん、
なんかそれが、なんか、プロとしてのポリシーもあまり感じなかったし、単なるなんて悪びれて、本当に、なんて子供というか、高校生にしか僕は見えなかったんですよね。
うん、
高校生じゃないけど、年齢的に。
なるほど。
やっぱこういう文化があるんなら、スノボーにスノボーとかね、うん、自分自身ってそういう、主義があるんなら、それを言えばいいと思うんですよね。ね、とは思ってた
ん
ですね。やっぱ言い悪いってのは人それぞれ価値観ありますから、
うんうん、
っていう感じですね。
はい、
ちょっとこれフィギュアについて言っていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
まあ、僕1位のアメリカの人は別にそれはそれで素敵だと思うし、
うんうん、
いいんですけど、
うん、
僕はプルシェンコを褒めたいなと、
うん、
てか僕は素敵だな、僕好きでプルシェンコ好きやったんで、
はいはいはい、
1回金取った時のエキシビションかなんかで友達かなんかのバイオリニストと一緒に共演した演技があったんですよ。
へえ。
それ見て僕すごい感動して、僕あんまりそういうの見ても分かんないじゃないですか。けどそれでも素人の僕が見てすごいと。
うん、
それ以来好きだったんで、今回復活すごい楽しみにしてたんで、
うん、
っていうエコひいきの部分もあるんですけど、
はいはい。
彼4回転飛んだでしょ、
うん、うん。なんかアメリカ止まらなかったんだってね。
そうそうそう。まあ彼はなんか骨折、足を骨折してたらしいね、1位の子は。
ああ、そうなんだ。
もともとね。なんかそれ以来飛んでないらしいんで、4回転無理に。っていうのはもちろんあるんでしょうけど、
うん、
僕かっこいいなと思ったのはプルシェンコ、さすが皇帝と思ったのは、
うん、
4回転を飛ばないなんて時代に逆行してると、
うん、
未来 の、
うん、
そのフィギュアのために、男子フィギュアのために、
うん、
僕は誰が何と言うと4回転を飛び続けるみたいなこと言ってるんですよ、
うん、
これやっぱね、未来の子供たちというか未来のフィギュアのために飛ぶっていうね、うん、こう心意気に打たれまして、
うん、
僕は、
はい、いや、いいと思う。そのいいと思うっていうのは、やっぱりそこを見てる山内さんもいいと思うし、やっぱりそういう視点でスポーツをしてるアスリートってすごいいいと思う、
うんうん、
ごめんね、いいと思うとしか言えないけど、
いやいや、
橋大輔も4回転挑戦して失敗しちゃったんだよね、うん、確か。
だから3回転飛んでね、
うん、
違うメダルの色っていう人もいるかもしれないですけど、
うん、
僕はなんかそれを回避して取るのもそういう人と作戦でいいと思うんですけど、やっぱりせめてね、
うん、
失敗したことよりも挑戦したことに彼を褒めてほしい、僕は。
そうだよね。
うん。それこそやっぱトップアスリートというか引っ張っていく人たちの姿だと僕は思うし。なんかね、とかく失敗をなんかこう焦点当てがちやけど、で、結果よりもやっぱり挑戦したっていうことを僕は評価したいなと思ってね。価値ある銅メダル、こけてもなお銅メダルっていうふうに
言う。そうだね。そうだよね。そこはすごいよね、本当に。
すみません、ちょっとスポーツになると熱く語ってし
まって、ね、いやいやいや、いいと思いますよ。
ただ僕が好きなのは、
うん、
本当はモーグルとカーリングなんですけど、
あ、
すごい好きなんで。
あれカーリングどうなったんだっけ。
まあ、この収録段階でまだ全部終わってないですよね、
そうですよね。ほうほう。そっか、モーグルはあれだったな、山田愛子さん。でも、かっこよかったけどね。
いや、よかったよかった。
うん。
まあ、あれはしょうがないです。
うん。あ、ほんと？何？ 有機質が悪い。
いやいや、あの、いや、他の上位3人が素晴らしかったっていうだけで、
確かにね。
彼女に、あの、なんら、攻められるべき点は彼女にないから。これは本当時の運っていうのもありますからね、勝負やから。
確かにね。うん、たまたまいい選手がね、いるかいないかっていうのもあるしね、他の。
僕は見てて、あの、里谷多恵さん。選手も、僕は非常に褒めたいというか、非常に素晴らしかったから、あの、こけちゃったけど。
里谷多恵は見てないんだよね。
ああ、ほんまに。彼女からも、またもう、競技変わったんちゃうかっていうぐらいまでレベルアップしたから。
あ、そう。
彼女滑ってからやっぱスピードが速くなったから、その選手のね。
へ
え。やっぱ彼女がちょっと、他の選手たちの意識を変えたというか、そういう意味ではやっぱすごい素晴らしいやっぱ選手だなと思ったし、さすが金メダリスト。
あれ、長野の時だった。
長野。で、その次、トリノかなんかでは、銅メダルかな、なんかって。
ああ、すごいよな。
うん。偉大なメダリストだと思います。やっぱいろいろあるかもしれないけど、問題は。いや、まあそんな感じで。
そうか。でもあれですね、あの、まだまだ、あの、オリンピックの方も、期待と言いますか、いいですね。
そうですね。
今後も期待できますしね。その、皇帝プルシェンコも、
ええ、
次は、あの、ソチだって言ってるらしいじゃないですか。
あ、ほんまに？
だから、いや、まあなんか、その、続けるかどうかはまだわからないけど、新聞なんかを見ると、含みを持たせているみたいなこと書いてあったよ。あ、もしかしたら、
うん。だって、ポッと出てさ、ポッと帰ってきてさ、
うん。
ロシア代表になってしかも、世界で銀メダルでしょ？
うん。
どうなってるんやっていう話やからね。
ね、
すごい
よ、
ね。うん、すごい。
ロシアといえばあれだよね、あの、川口さんっていう、
はい、
元日本国籍のあの人ね。
ええ、
あの人も俺はできないなと思うのは、やっぱり自分のやりたいことをやるために国籍まで変えてしまうと。
うん、いや、素敵だと思いますね。
うん、うん、これはね、やっぱり並大抵の決意じゃできないからね。
あ、できないと。うん。
そうね。うん。
やっぱそこには、すごい彼女のやっぱ思いというか、情熱というか、やっぱ感じるし、うん、そういうのを見させてもらうことに対する、感謝しかないですね、
う
ん、僕らはね。
そうだよね。
うん。
いや、やっぱりオリンピックっていいね。感動する。
いや、素晴らしい。うん。
うん。オリンピックに限らず、まあ、スポーツもそうだけど、なんかやっぱり一生懸命やってる人ってかっこいいよな。
いや、素晴らしいです。やっぱり命かけてるからね、あれに。
そうだよね。
うん。
翻ってね、俺らは。何なんだって話
ですよ。ですよ、そりゃ。毎日毎日酒びたりですよ。
飲んで、ほんでね、もう、本当に。
本当にもう、
まあでも、そんな中でも悩みないんです。悩みとかも
あります。いや、だけど野田村さん、毎日ね、女性に囲まれて飲み明かしてね。
やめてくれるかな、ほんと
に。ダメですよ、今、
公共の電波でそういうこと言うのやめてくれるか
な。なんか、各国の選手たち命かけてね、金メダル、銀メダル争ってる中。僕の金メダルここにあったって女性を触ってる場合やないですよ。
とっとっとってね。うん、してへんわ、そんなこと。そもそも言ってへんわ。まあまあ、あれですね。まあ、我々も日々頑張ろうって感じですね。
そうですね。